本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第16章1節から8節。聖書は後ろの方、新約聖書の102ページになります。マルコの福音書第16章。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時、墓に着いた。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。ですから言って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます、とそう言いなさい。女たちは墓を出て、そこから逃げ去った。すっかり震え上がって、気も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。本日はこの箇所より、キリストは心を開くと題してメッセージをお願いします。
今年は4月1日が、復活祭の礼拝となりますけれども、もう、今はですね、レントといいまして、受難、キリストの受難を覚える季節となりました。私の家の庭にですね、世間一般ではクリスマスローズといわれる花ですけれども、あれはレンテンローズ、このレントの季節に咲くものとして、本当はレンテンローズというらしいです。一般にはクリスマスローズと言われてますけど、まあ、それが咲き始めまして、主の、受難を覚える季節が来たなというふうに思います。まあ、気づかされます。ところがですね、今日は私たちはずっとマルコの福音書を読み続けてきまして、今日は復活のところです。数週間他の話をしてここに戻ろうかとも思ったんですけれども、やはり人為的なことは何もしないというのがこの教会の方針でありますので、予定通りこの箇所を読み、そしてまた、復活祭の礼拝の時にはもう一度主の復活について、共に学びたいと、そのように思っています。今読んでいただいた箇所を見ていくと、8節で終わってますよね。8節で終わってる。で、9節以降はもともとのマルコの福音書にはなかったものであると、まあ、一般に考えられています。つまり誰にも、女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって気も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。そこで終わったんです。つまり復活のイエス様が誰かに身を表したというところは マルコの福音書にはもともと書かれてなかった。そしてそれはなぜかということについて、まあ、多くの神学者、聖書学者たちが議論しています。そして私が読んでそうだなと思うのは、マルコはこの先を書こうと思ったけれども書かなかった、あるいは書けなかったのではなくて、ここで止めるのが正しい終わり方だと考えて、それ以上書かなかったということ、そういう説があるんですけど、それが本当に納得のいくものです。あの9節以降の括弧以降はですね、後の世代に、後の代になってから書き加えられたものである、と、まあ、このようにちょっと一般にこう考えられているわけです。でそれはなぜなのかということについて、今日一緒に考えたいと思っています。まずですね、1節から見ていくと、さて安息日が終わっ、こっちか、さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヨコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。でこの女の人たちは15節の最後の47節にですね、マグダラのマリアとヨセの母マリアとイエスとはイエスの納められるところをよく見ていたとありますけれども、これらの女の人たちがのことですね。そしてこれはいつ、安息日が終わったというのはいつかというと、土曜日の夕方であります。金曜日の日没に、ユダヤは日没から一日が始まるんです。普通我々一日が始まるというのは夜明けから始まる感じがしますけれども、そうではなくて日没から一日が始まります。そして夜が明けて、そして一日があって日が暮れる、それで一日が終わるのです。ですからその安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買ったっていうのは、これは土曜日の日没以降の話です。だからもう夕方暗くなりかけた、日が落ちてからですから、もうこれからどんどん暗くなっていくっていう、その時のことですね。でイエスは3日目によみがえったっていうでしょ。でどういうふうに数えるかというと、まあ、我々の普通の感覚から言ったら2日間しか経ってないんです。だけどユダヤの数え方からいくと3日目ということになります。それはどういうことかというと、十字架につけられたのが金曜日1日目です。これが1日目で、土曜日が2日目で、2日目の夕方に、この女の人たちが香油を買いに行くわけですね。そして3日目が、日曜日の朝が3日目ということになる。だから我々の感覚からいくと、まあ、2日後、日本の数え方からいくと2日後なんだけども、だけど、その日も1日目と数える、十字架にかけられた日も1日目と数えるので、3日目ということになるわけです。ちょっと寒いですか。ちょっと関係ないですけど、こういう途中でこういうふうにお話しするのは編集でバッサリ切れるので、気にしないで、先生寒いとか暖房つけてくれとか、ちょっと暑すぎるから消してくれとかっていうのをどうぞご自由に言ってください。さらについでに言うとですね、こうやって礼拝の時みんなこう静かにお話を聞くっていうのは、多分学校のやり方を真似してるだけであって、それがキリスト教が始まった時からずっとそうだったかというと、絶対そうじゃなかったと僕思います。イエス様のところにやって、イエス様がお話をなさっている時、途中から人が来ますよね。途中から人が来て、途中でイエス様が帰れって言うから途中で帰っていきますよね。 で途中で叫び声を上げる人もいるしね。だからこうお行儀よく座ってお話をする人の方をしっかりこう聞いて黙って聞いてるっていうのは多分学校のやり方が教会の礼拝のやり方の中にこう入ってきたんだと思います。まあ、これもバサッと切りますまあ入れてもいいけどだからそのうちではですね、あの遅刻自由なんです。早退も自由ですで前にもあの言いましたけど、私がですねこれこれのことをしなければあなたはクリスチャンとして失格ですよとか成長しませんよっていうようなことを一言でも言ったら、荷物をその場でまとめてパッと帰っていただきたいというふうに私は思っています。はい、で皆さんが帰ったところで私の伝道の働きは終わりになるわけですはい、さて2節。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いた。ですからこの人たちは外来から旅をしてきていますから、どっか泊まるところがあった。でそこにみんなで泊まって、そして朝日が昇った時というか明るくなり始めた時ということです。で墓に着くわけです。これがですね、今エルサレ見えますか、これが今エルサレムにある聖墳墓教会で、この建物自身は、19世紀の初めに建てられて、その後あの修復とかがあの繰り返されているものなんですけれども、もともとですね、で中はどうなっているかというと、この中にあのイエス・キリストが納められた墓があると、まあ、考えられているわけですね。考えられていて、であのローマ皇帝あのコンスタンチヌス帝がキリスト教国教にあの定めて、そして西暦326年に、皇帝の代理人である母ヘレナ皇母ですね、その皇帝の母がですね、その使節団を作ってエルサレムに、まあ、巡礼に行くわけです。そしてキリストのが、十字架にかけられたところがどこなのか、そしてどこに納められたの、その墓はどこなのかということの調査をするわけですが、その当時はあのそこにですね、ローマ時代に建てられたローマ神殿がエルサレムの上にこう建てられていたんです。でそのことをその皇母ヘレナは聞いてですね、そのローマあの神殿を壊させてそしてまあ発掘するわけです。で発掘したらそこに横穴を掘ったお墓が出てきた。でそれがキリストの墓ではない、キリストが納められた墓ではないかということで、こういったあのお堂みたいなものを、ね、周りに大理石で作らせたわけなんです。でところがその後ですね、まあ、この、エルサレムは、まあ、火災であるとか地震であるとか戦争であるとかで、11世紀の初めにはもう、1026年だったかな、にはもう完全に破壊されてしまって跡形もなくなってしまうわけなんです。でその後ですね、1806年にあの今のこの聖墳墓教会がその上にこう建てられるんですけれども、ここに本当にイエス・キリストの墓があったかどうか、イエス・キリストの墓じゃない、イエス・キリストが納められた墓ね、イエス・キリストが納められた墓があったかどうかってことはもうずっとわからないままでありました。で割とつい最近なんですけれども、去年、ナショナルジオグラフィックっていうあの雑誌、あの写真雑誌があるんですけれども、その調査団が、この聖墳墓教会を管理する、カトリック教会で、まあ、ギリシャ正教会、コプト教正教会、まあ、いろんな正教会、6個ぐらいのですね、正教会全て の同意を取って、そしてあの発掘調査を行うことができたと ということで、そこで分かったことは、その大理石のを固める漆喰があるんですけど、その一番下の層にですね、300年代に作られた漆喰が出てきたということで、酵母ヘレナがここにそこをキリストの墓と見立ててですね、ここにそういうお社を作ったということだけはどうやら確かなことだということが分かったそうです。ただしそれが本当に有馬隊のヨセフの持ち物であって、そしてそこに、キリストが納められたかどうかは分からないというのが今の、学問的な知見だそうです。まあちょっと分かりにくいですけど、中はこういうふうに飾られているようですね。でところがですね、最近聖地巡礼に行く人たちの多くは、いやここじゃないだろうっていうふうに思いたいっていうのがあってそれで、まあ、これ園の墓と言われるものですけれども、ここにこれは、ゴードンのカルバリというところの近くにあるものなんですけれども、ここじゃないかっていうふうに思いたい人たちもたくさんいる、まあ、わけなんですね。でよく聖地巡礼に行く人たちはこの中とか外でお祈りをしたりするということもあるようです。まあ実際には分かんないです。いや本当は分からないっていうのが正しい。で分からないっていうのが正しいということはどういうことかというと、イエス様はそれがどこかっていうことを突き詰めることを別に求めてらっしゃらないっていうことなんですね。これもついでの話で申し訳ないんですけども、ブッダゴータマ・シッダルタの骨の一番日本にあるというのはご存知ですか？それは本当らしいです、学問的に。 でやっぱりそういうことをすごく大切にする人たちも当然いるわけなんだけれども、イエス・キリストは自分が納められた墓がどこかっていうことを我々に知ってもらいたいとは全然思ってらっしゃらないです。全く思ってない。だからマルコの福音書はここで切れてるんです。マルコの福音書がここで切れてるっていうことについては、イエス・キリストは復活したご自身と私たち一人一人が出会うことを、私たち一人一人に出会ってくださることを本当に願っていらっしゃる。で、これも絶対違うと思いますけどこれも絶対違うと思いますけれども、当時の墓石というのはこういったようなものだということですね。で、こういったようなものが墓の出入り口の前にこう転がしてあって、そして動かないように封印してあったわけです。だからこの女の人たちはですね、イエス様もう十字架にかけられて、そして、まあ、血だらけになってですね、そして、やっと安息日が始まる前のもう本当に短い時間、3時に息を引き取られたとしてですね、そして3月とかっていうともう6時ぐらいには日が落ちますよね。だからそうすると、アリマタのヨセフはそこからピラトのところに行って、そして遺体を引き取らせてくださいってお願いして、そしたらピラトがですね、本当かどうか調べてこいって言って調べに行かせて、兵隊にした100人隊長に調べに行かせて、そして戻ってきて許可を出してということだと、やっぱり3時からずいぶん時間経ちますから、そうするともう本当に時間がない、葬るまでに時間がない。だから十分なことはできなかったかもしれないんですね。でそういうこともで、この女性たちはそういうのを見ていた。それでイエス様の体をもう一度きれいに清めて、そして香料を塗ってお納めしたいというふうに思ってこのことを行ったに違いない。 だけど常識的に考えたらこの石絶対動かないですよ、どんなに押しても。もう本当に力持ちの男がですね、数人がかりでこうテコを使ってちょっとずつこう動かしていくっていうことをやらない限りはもう絶対に動かないようなものですから、そういう思いはいいけど、じゃあそれを一体どういうふうに実現するか、イエス様の体を清めてこう塗って、そこをもう気持ちはあったけどもどういうふうに実現したらいいかわからない、そういう状況の中な、そういうような状況だったということだと思います。でも神様はそれを尊いことだ、その心を尊い心だと見てらっしゃる。そしてどの福音書もこのことを記録しているわけです。ところが墓に着くとですね、墓石が転がしてあった。そして、白い衣を着た青年がですね、彼らに言うわけです。驚いてはいけない、驚くな、あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。これ重要ですね。もうどの仲介書にも書いてあります。ナザレ人イエスを探しているのだろうという言葉は非常に重要だという。なぜかという、もしこれがですね、あなた方は十字架につけられた神の子イエスを探しているのでしょうというのとでは意味が全然違ってくる。ナザレ人イエスというのはこの肉を持った、私たちと同じ肉を持ったイエスキリスト。その私たちと同じ肉を持った方が復活なさった。これが非常に重要なことであるのです。普通聖人とかね、そういうふうに言うと、なんかこう私たちとはちょっと違う存在、切り離されたなんかスーパーマンみたいな、あるいはウルトラマンみたいな人を想像してしまうわけだけども、そうではない。我々と同じ肉を持った方、そのナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の治められたところです。ですから言ってお弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先に外来へ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできますと、そう言いなさいと言いました。ここで重要なのはね、イエスはあなた方より先に外来へ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできますと、そう言いなさいと。あなた方より先に外来に行く、どういうことでしょう。これはマルコの福音書の14章27節にイエスご自身が言っておられるところですけれども、イエスは弟子たちに言われた、あなた方は皆つまずきます。これ捉えられる直前です。私が羊飼いを打つすると羊はちりぢりになると聖書に書いてあるから。しかし私はよみがえってからあなた方より先に外来へ行きますとイエス様はおっしゃった。イエス様はお前たち外来へ戻って私を待てっておっしゃったんじゃないんです。私があなた方をガリラ屋で待つ、私が外来であなた方を待つとおっしゃる。外来というのは彼らにとっての、弟子たちにとってイエス様と出会った場所です。そこで待つ。その言葉の通りにですね、イエス様は弟子たちに外来湖でご自身を表されるわけですけれども、この外来湖で、イエス様が弟子たちにご自身を表される前に、実は他の福音書を見ますと、イエス様は、エルサレムの中で弟子たちにご自身を表されているところもあります。ヨハネの福音書を見ると ペテロも他の弟子たちもエルサレムで、イエス様に、復活のイエス様に出会っています。ところが彼らはイエス、復活のイエス様に出会っても立ち直れないんですね。立ち直れないんです。イエス様が弟子たちに聖霊を受けよって言って、息をふっと吹きかけてですね、聖霊を受けよ、私が、ね、父が私を使わされたように私もあなた方を使わすとおっしゃられても、彼らは立ち直れなかったんです。なぜ立ち直れなかったか。イエス様を自分の全存在で否定したからです。ガイラヤでしかなすことができないことがあったんです。ガイラヤでしかなすことができないことがあった。弟子たちは復活のイエス様にエルサレムで出会いますけれども、ガイラヤに帰ってしまうんですね。帰ってしまう。そして、このように書いてあります。ヨハネの福音書21章。この後イエスはテベリアの湖畔、テベリアっていうのはティベリウス、皇帝ティベリウスです。ローマ皇帝ティベリウスの名前が冠せられた湖、これはガイラヤ湖のことでありますけれども、わざわざティベリウ、あのティベリアの湖というということは、イエス・キリストを処刑したローマ皇帝、その支配の中にあったところに、この世の中ではその支配の中にあったティベリアの湖畔に復活のイエス様は立たれたということを意味します。そこでもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された死体はこうであった。シモン・ペテロ・デドモと呼ばれるトマス、ガイラヤのカナのナタニエル、ゼベダイの子たち、他に2人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った、私は漁に行く、私は漁に行くってのは、さあ今日魚釣りに行くぞって言ったんじゃなくて、漁師生活に戻るという意味です。さあ元の漁師の生活に戻る、イエス様がと出会う前の生活に戻ろうということです。彼らは言った、私たちも一緒に行く。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちはそれがイエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた、子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた、はい、ありません。イエスは彼らに言われた、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れる。そこで彼らは網を下ろした。すると豚らしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子、これはヨハネですが、あの弟子がペテロに言った、あれは主だ、あれは主だって言ったんですね。するとシモン・ペテロは主であると聞いて、裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。彼は上着をまとって湖に飛び込んだのは、それはイエス様のところに早く行くためです。泳いで行くためです。隠れるためではありません。隠れるためじゃなくて泳いで早く行くためです。しかし他の弟子たちは魚の見せたその網を引いて小舟でやってきた。すごく時間がかかったんですね。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったと言います。ここでペテロはイエス様と最初に出会った時のことを思い出すんですね。どういう出会いがあったか。ルカの福音書の5章にそれが書いてあります。ペテロはガイラヤ地方に住んでいた、漁師の網元でした。そして若いイエスという教師が現れて人々に 教えを説いて人々の心をつかんで、多くの人たちがイエスのところに集まっているのを遠巻きに見ていました。このペテロはイエスを知らないわけではなかった。その前にペテロの姑が熱病で苦しんでいた時にイエス様に癒していただいたということもあった。だからイエス様のことを知らないわけではなかった。だけど自分からイエス様の話を聞こうと思っていたわけではなかったですね。外来湖に多く集まった群衆に話をするためにイエス様はペテロの船を借ります。そして、シモンのですね持ち船に乗って陸から少し漕ぎ出して群衆に話ができるようにしてくれというふうにこう頼まれるわけです。そして話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。その晩、前の晩ペテロは夜中働いたけれども魚が一匹も取れなかった。イエス様はそれを見ておられたんです。するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でも言葉通り網を下ろしてみましょう。シモンはカチンってきたに違いない。もう網元ですから、プロですから、人を使って漁をするような立場にある人ですから、カチンと来ますよね。イエス、どんなに偉い先生かもしれんけど、魚釣りに関しては素人です、イエス様。いや、そんなことはないだろうと思うかもしれんけど、ペテロの目から見たら素人ですよね、どう考えても。そのイエス様がそういうふうに言った。でカチンときたに違いないけれども、まあこれは私のちょっと歪んだ性格がそういうふうに解釈させるのかもしれないけれども、群衆がたくさんいる前で先生がそういうふうに言っているのをね、いやいや先生そんなこと言ってもね、もう取れないからやめましょうとかって言うと先生に悪いから、じゃああなたが言う通りやってみましょうって言ったのかもしれないわけですよ。でそれはなぜそう思うかというと、この後の2人の会話からそれを感じることができる。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来るように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに開けたところ2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからと言った。自分の心の中で何を考えているかっていうことを全部見透かされたってことが分かったんです。彼は苛立っていたはずです。こんな先生が言うことを聞いて、魚が取れるもんかって思ってたはずです。だから怖かったんです。先生がね言ったら、先生が言う通りだったらきっと魚取れますよねって言って、魚取ったんだったらこういうふうに思うわけがないですよね。思うわけがない。主は私のようなものから離れてください、私は罪深いものですと言った。もうひどく恐れ驚いた。しかしイエス様はシモンに言われます。怖がらなくていい。これからあなた、後あなたは人間を取るようになるんだというふうにおっしゃった。本当に怖かったと思います。怖かったけれども温かさを感じた。包み込んでくださるその愛を彼は全身全霊に感じました。そして彼は自分がどんなに罪深くても包み込んでくださるこの方を知って、この方についていく人生を歩もうと思ったのでした。そしてイエス様に従った3年間、最終的には十字架に向かっていかれるイエス様についていくことができず、そして恐れのため イエス様を知らないと3度3度というのは徹底的に自分の存在をかけて否定してしまった。だけど復活したイエス様が現れて、あの出会いの時と同じ奇跡を起こしてくださった。死んでいたペテロの心、死んでいたペテロの中のイエス様がそこで蘇ったのです。だから彼はイエス様のところに一刻も早く行きたいからですね、上着を身にまとって泳いで、そしてイエス様のところに行きました。9節、こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエス様が朝ごはん用意してくださっていた。イエスは彼らに言われた。あなた方が今取った魚を数匹何匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねるものはなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。聖餐式のようになさった。イエスが死の中から蘇ってから弟子たちにご自身を表されたのはすでにこれで3度目である。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しているか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を養いなさい。ペテロは他のすべてのものがあなたを知らないと言っても、私はあなたのことを知らないとは絶対に言わない、あなたと一緒に死ぬ格好はできていると言いました。そのことを背景にしてイエス様は答え、質問なさるんですね。あなたはこの人たち以上に私を愛しているか。でもペテロはこの人たち以上にとか誰よりもとかいうことはもう言えない。人は関係ない、もうイエス様と自分との関係だけですね。原文を読むと、あなたはご存知ですっていうのが最初に出てきます。英語でもそうですよね。日本語だと私があなたを愛していることはっていうのは最初に来ちゃうんですけど、英語だったら You know that I love you ですから、 You know が最初に来るわけです。あなたはご存知です。ギリシャ語も同じです。あなたはご存知です。私があなたを愛していること、イエス様は言われました。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、あなたはご存知です。私があなたを愛していること。イエスは言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか。ペテロはイエスが3度あなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることをあなたは知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ペテロは私はあなたを愛しますというそういう告白から、あなたはすべてをご存知ですと告白するものに変えられていくのです。もちろん私たちイエス様をね、愛していきたいですけど、私たちの愛には限界があります。揺れるんです。 主よ、あなたはすべてをご存知です。それが復活のイエス様がペテロに、また弟子たちに、そして私たちに与えられる関係であるのです。復活のイエス様が本当に願っておられたことは何か。それは弟子たち一人一人、そしてイエス様を信じる私たち一人一人と深い人格的な関係を回復することであります。その深い人格的な関係の中に、今も生きて働くイエス様の愛と力を私たちが本当に知っていくことなんです。イエス様の墓がどこにあったかとか、そういうことを私たちが知ることをイエス様は、そんなことはどうでもいいことだと思っていらっしゃる。本当にどうでもいいことなんです。私たちが復活したイエス様と出会うことを通して、イエス様は今も生きていると私たちが告白せざるを得ない、そういうイエス様の命と力を私たち自身が経験していくこと、体験的に知っていくこと、イエス様はそれを本当に望んでいらっしゃる。そして今も私たちのところに訪れてくださるのです。この礼拝でも何度か歌ってですね、私も好きな賛美の一つなんですけれども、救い主は待っておられる、お迎えしなさい、心の戸を開いて、主に答えなさいという賛美がありますけれども、心の戸を開いて主をお迎えしなさいって言われて、できる人はいいんですけど、できない人はどうしたらいいですか。私ペテロできなかったと思います。ペテロはイエス様が復活したから、イエス様復活したから、ペテロ心を開いてね、イエス様をお迎えしなさいって言われた時に、言われたとして、ペテロはそれができたでしょうか。できなかったと思います。なぜかというと、ペテロは主を否定しただけでなく、主を否定してしまったことによって、もう自分自身を諦めてたんです。自分自身を自分で捨ててしまう、そういうところまで陥った人間は、さあ、ね、イエス様復活なさったから心を開いて迎えなさいと言われて迎えられるか、絶対できない、できません。私も信仰を否定して、主を否定して絶望に陥ったことがありますけれども、自分でどんなに心を開いてもう一度神様のところに戻ろうと思ってもできなかった、絶対できない。そういうものの心を開くのは私たち一人一人、その人自身ではないんです。イエス・キリストがやってきて開いてくださらなければ絶対に開かない心の鍵があるんです。イエス様は、復活なさったイエス様だけがその鍵を持っている。イエス様がその鍵を持って私たち一人一人のところにやってきて開けてくださるんです。その時に私たちはイエス様が誠によみがえられたということを本当に知る。だから私が今日心から願うことは、主よ、どうぞその鍵を持っているあなたがここにいる一人一人、そして今日このメッセージを聞くお一人お一人のところにやってきて、あなたがその鍵を開けてくださいと祈る。それが私の祈りです。お祈りをしたいと思います。主イエス様、どうぞあなたが持っている その鍵で私たち一人一人の心を開けてください。自分でどうして負けることができなかった、その扉の鍵を開けてくださったのはあなたでした。今も生きているあなたが、天のお父様、私たち一人一人の中に入ってきて、あなたが生きていることをありありと示してくださいますように、その愛を持って、力を持って、命を持って私たちを満たしてください。私たちの周囲に生きているあなたが働いてくださいますようにお願いします。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。